エペソ人への手紙1章11節12節この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。今日はこの聖書箇所から御国を受け継ぐものとされた恵みと題して横谷先生にメッセージをいただきます。
お祈りをしてご一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今日も私たち一人一人あなたが御前に招いてくださり、あなたを今日こうして礼拝することができることをありがとうございます。今あなたの御言葉の権威の前に私たちひれ伏します。どうか神様、あなたが今日語ろうとしている命の御言葉を今から私たちが本当によくわかるように主が働いてくださり語ってください。ふさわしくないものが講談から語りますので、あなたがどうか憐れんで清めてお持ちくださるようにお願いします。今日この場所に来れなかった兄弟姉妹、また日本に帰られた兄弟姉妹の上にも、またあなたの支えと慰めがありますようにお願いをいたします。全世界で持たれていますその礼拝のうちに神様の祝福が豊かにありますように、イエス様に期待してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。エペソ人への手紙を少しずつ読み進めています。今日はその途中になりますけども、もう一度ちょっと思い返していただきたいと思いますが、エペソ人への手紙はパウロという人が書いた手紙です。で、この時パウロはどこにいたかというと、ローマの牢屋の中に入れられていたということですね。決してこの幸せな状況の中でこの手紙を書いたわけじゃなくて、本当に苦しい、人間的に言えばね、本当に過酷な状況の中でパウロはエペソにいる町の教会、自分は行ってですね、会って話すことはできないんで、他の人を使わせてこの手紙を持っててくれってこの手紙を送った。それがこのエペソの教会、人への手紙であります。文脈から言うと3節から14節までが一つの大きな神様への賛美が書かれています。順々に見ているわけですけど、今日その賛美の神様こういう素晴らしい方なんだ、だから神様を褒めたたえましょうというその賛美の内容がですね、順々にあって、今日はその後半部分11節と12節になるわけです。次回最後13、14一緒に見ていきたいと思いますけども、今日はこの11と12を一緒に味わいたいと思います。じゃあいつものようにそれぞれの聖書の訳で結構ですから、まず11節の御言葉を声に出して味わってみんなで読みたいと思います。今日神様が私たちに語っておられる御言葉ですね。11節3、はい、この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って私たちはあらかじめこのように定められていたのです。 まあ、この11節読んだだけで、何言ってるかちょっとわからないと思います。エペソ人の手紙、本当に、難しいですね。日本語もそうですけど、ギリシャ語もそうなんですが、言葉が難しいですので、少しずつ、解き明かしていきたいと思いますけども、ちょっと第2版、新約聖書第2版の方とちょっと訳が違いますけど、意味は全く同じですね。この方にあってと私の聖書に書いてますが、第2版の方は彼にあってというふうに記されていると思います。同じ意味です。イエス様によってということですね。イエスキリストにあってということですね。で、最後純説もちょっと違うんです。純説の時はまたその時お話ししますけども、ここでまず聖書が私たちに語っているっていうか、明白に教えていることは、それは十節の冒頭にある、この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりましたということです。これが今日の聖書の箇所の一番ある意味中心になる文章であります。今日神様から私たちまず覚えたいのは、私たちはこの方にあって、つまりイエス様によって御国を受け継ぐものになったんだということをパウロはここで言っているわけです。さっきも言いましたけども、3節からずっとこの神への賛美が挙げられているわけですが、今日の箇所でパウロが言いたい神様の恵み、それは私たちは御国を受け継ぐものとされたんだということですね。7節では、この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けていますというふうにありました。いいですか。今日まず覚えてほしいのは、イエス様の救いというのは私たちの罪の許しで終わらないということです。私たちはその罪が許されてそれで終わりではなくて、その後またさらに神様の国を受け継ぐものとされるという、そういうもう一つの恵みが待っているんだということですね。罪の許しっていうのはもうすでになされていることですけど、この御国を受け継ぐっていうのは今すでになされている部分もあるんですけども、本質的には将来ですね。これから私たちが神様の国を相続するという、そういう恵みが用意されている。今私たちは罪が許されて、そして御国を相続するまでの途上に私たちは歩んでいるわけです。で、今日パウロから聖書から覚えたい恵みは、私たちは御国を受け継ぐものとされたということであります。ちなみにこの御国を受け継ぐって一体どういうことかって分かりやすく言うとですね、皆さんはどうか分かりませんけども、大体において子供はですね、親の財産を相続しますよね。まあ、借金を相続する場合もあるかもしれませんが、とにかく親の遺産、親が遺産を受け継ぐわけですね。親が生きている間はそれはないわけですけども、親が亡くなられた時に、その残されたものを子供は受け継ぐわけです。で、同じように神様は私たちを罪を許して神の子供としてくださったんです。つまり、私たちは本当は神様の相続財産を受けることができる身分ではなかったんだけども、でもイエス様のその救いによって神の相続財産を受け継ぐものにされたということ、そしてそれは神様が死んだ時ではなくて、主が再び来られる時に私たちは天国に引き上げられて、そしてそこで神様が持っている素晴らしい祝福を受け継ぐものとされたということ、これがこの御国を受け継ぐものとなったということの意味です。具体的にはよく分かりません。それはおそらく永遠に神様と本当に素晴らしい交わりを持つようになるとかですね、あるいは神様が持っているその全能の力とか全能の愛とか、本当に完全な平安とか、そういったものを受け継ぐのかもしれませんし、あるいはこういう私たちが今手にしているような幸いと似たものを天国でも私たちは受け継ぐのかもしれません。 それは土地という概念があるかもしれませんし、そういうのはないのかもしれませんが、具体的には分かりませんけども、とにかく神様が今お持ちの全財産を私たちはやがて受け継ぐ、そして今もうすでに受け継ぐものとされているんだっていうのが、今日の聖書の箇所の第一のパウロが言いたいことであるわけです。皆さんいかがでしょうか。ここまで話して、今回私この聖書の箇所を読んでいてですね、本当に反省したんですけども、僕はですね、皆さんどうですかね、僕はあんまりでもね、天国への憧れってないなっていうのが正直この聖書の箇所を学んでて思ったんです。皆さんどうでしょうか。正直になってほしいんですけども、皆さんはこの御国を受け継ぐっていうことをどれだけ私たちは求めているか、どれだけそのことに感謝を持っているか、どれだけそのことを期待し待ち望んでいるでしょうか。ともすると私なんかはですね、天国に行けるんだっていうことはもちろん知識としては知っているわけですけども、でもどっちかっていうと比重はこの地上での歩みにやっぱりあってですね、この地上でこの教会が成長していくこととか、この地上で私のその働きが祝福されることとか、この地上で私のこの何ていうか内面が良いものに変えられていくとか、そういったこの世の歩みに私はどっちかっていうと比重を置いてるなって思ったんです。でも聖書のこの御国を受け継ぐっていう言葉を一つ一つこういろんな箇所に書かれているんですが、調べていくとやっぱり聖書の人たちっていうのはみんな天国にやっぱり望みを抱いてこの世を歩んできたっていうことがわかるわけです。参考にちょっと開いていただきましょうか。フィリピ人への手紙の3章ですね。エペソ人の手紙をちょっとめくって数枚めくっていただくと、次がフィリピ人の手紙になりますが、3章の13節と14節にパウロ、同じパウロという人がこういうふうに言っていますね。フィリピ人への手紙の3章13節と14節お読みします。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。パウロという人はイエス様に救われて神の子供とされたんですけども、そこで彼は満足してないんですね。それで終わりなんじゃなくて、自分はさらにそこから天の都を目指して、神様によくやった良い忠実なしもべだって言ってもらうことを目指して一心に歩んでいるんだって、後ろにあったことはもう忘れてひたむきに前のものに向かって進んでるんだ。これが新約聖書の、あとは旧約聖書もそうなんですけども、生徒たちの歩みであったということです。今日開きませんけど、ヘブル人への手紙の11章にも同じことが書かれていますね。彼らは出てきた故郷のことではなくて天の故郷に憧れているということ。私たちはクリスチャンというのはこの地上で幸せにいかになるべきかということを目指す歩みではなくて、天の都を目指して歩む、それが私たち信仰生活の歩みであるということです。この世がどうでもいいって言ってるわけじゃないんです。本当に僕たちが天国を目指して歩むときに、この地上での歩みが本当に素晴らしいものに変えられていくんです。私たちがこの地上のことだけを考えて、地上での生涯でどんな立派な、偉大なことをしようとかですね、どんなにこの幸せな生涯を送ろうかと、この地上での歩みに目を向けるとき、私たちは良い歩みをすることはできないということ、私たちはやがて天国に行くんだということ、そのことをしっかり見据えて今を生きるとき、初めてこの世で素晴らしい歩みをすることができるということです。今までの歴史の中でですね、偉大な働きをした人たちの話を見ると、みんなそうですね、その人たちは この世が終わりではない、やがて天国に行くことができるっていう、その望みを持って生きてたから、この地上での生涯をおろそかにはしなかったんです。ここで終わりではないということを知っていたから、この地上での歩みを大切に送るように変わっていったんですね。まあ皆さんどうか分かりますけど、僕自身は今回反省しました。あ、本当に私の目線はこの地上でのことだけだったな、バンコクでのこの滞在のこととか、私のいつまで生きれるか分かりませんけども、この地上での生涯にいつも願ってたなっていうこと。でも私たちクリスチャンが目指すべきその視点っていうのは天国である、やがて御国を受け継ぐ者として今を生きるんです。やがて神様の御前に行くことは約束されていますから、その約束の中にあって今を生きるものと私たちは召されているということを、まずここから覚えたいと思います。同じピリピ人の手紙の中でパウロはこう言っていますね。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。ここでパウロは明らかなクリスチャンじゃない人に対してそう言ってるわけじゃなくて、自分はクリスチャンだって言ってるような、そういう人に対してパウロはこう言ってるわけです。彼らのその神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのだ。彼らの思いは地上のことだけです。でも私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。私たちはこの地上を目指すのではなくて、この地上での生涯で成功することとかね、幸せになっていくことを目指すんじゃなくて、天国を目指すんです。天国を目指すから、この地上での生涯をどう歩んでいくかを考えていくんです。いいですか。じゃあ次いきます。エペソ人の手紙に戻っていただいて、11節の後半部分を見たいと思います。お読みしますね。11節の後半部分をお読みします。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのですとパウロは言うわけです。この方にあって私たちは神様の国を受け継ぐものとされたんだということをまず主文としてパウロは言っていることですけども、その補足として次が続いているわけです。それは御心によりご計画のまま、これ本当わかりにくいですよね。言ってるか、簡単に言いますと、それは私たちが決めたことではないんだっていうことです。神様がそうなるようにあらかじめよく考えて、そして神様が導いてそうしてくれたんだとパウロは言ってるわけです。これがこの後半部分の言っている言葉の意味です。わかりますか。御心によりっていうのは神様の意思によってっていうことですね。ご計画のままを皆行う方の目的に従って、神様何でもおできになるから、その全能の御業を持って私たちを、すなわちクリスチャンになった人たちですね、クリスチャンをあらかじめ御国、イエス様によって十字架の救いによって罪を許して、そして天国に導くことをあらかじめ神様が定めてくださったんだということ、これがこの後半部分に書かれている言葉の意味です。わかりますか。大丈夫ですか。難しいかな。で、今日ここで2つ目にね、皆さんにお分かちしたいのはこの御心によりっていう言葉であります。この小さな言葉ですけども、この聖書っていうのはもともとギリシャ語で新約聖書を書かれているんですけど、このギリシャ語の聖書のもともとの言葉で読むと、この御心によりっていう言葉は翻訳では、日本語の翻訳では一言の言葉なんですが、もともとギリシャ語では2つの単語で書かれています。 でどちらの言葉も御心っていう言葉よく訳される単語、ギリシャ語の単語が使われています。だから直訳的に言うとちょっと分かりにくいかもしれません。神様の御心の御心によってっていうのが、まあ本当に直訳通りに訳すと訳になるわけですね。つまりここで僕が本当に教えられて皆さんに伝えたいことは、私たちが神様によって、イエス様によって救われて天国を受け継ぐものとされたのは神様の御心の御心によったっていうこと、つまりものすごい神様の熱意、決心、そして願望によってそうなったんだと聖書は記しているということです。御心の御心によりというのは、すなわち本当に神様が強くそう願ったことなんだということをこの言葉は教えているということです。皆さんいかがでしょうか。僕このことを知って感動したんですね。ああ神様は私のようなものを救おうとめちゃくちゃ願ってくれてるんやって思ったんです。ああ自分のようなものを神様は別に天国行こうが行こうないがどうでもいいと思ってるわけじゃなくて、本気でめちゃくちゃそのことを願ってくれているんだなっていうことをこの御言葉から教えられたわけです。兄弟が、また姉妹がそれを願うかどうか、私たちはやっぱり天国に行くことあんまり先のこととして考えるとですね、まだでもこの地上でやらなきゃいけないこといっぱいあるから、この地上でのこの使命とかですね、現実のそのなすべきことにやっぱり関心がいくし、あの天国に行くことあんまりこの待ち望んでいないような反省があるわけですけども、でも安心してくださいってパウロは言ってるんです。あなたと思うと神様はそのことをものすごい熱意を持って願っているし、成し遂げてくださるからって。私たちはこの神様の熱意を今日ぜひ知ってほしいんです。どれくらい伝わってるでしょうか。皆さんがどれだけ思っているか分かりません。私と違って皆さんの中には本当に天国への憧れ持っている人おられると思います。でも神様は私たちが生まれる前からものすごい熱意を持ってあなたを天国に連れて行こうって、あなたをイエス様によって救って私の子供にしようってものすごい願ってくれているんだっていう、この神様の熱意を今日知ってほしいんですね。第3いきます。今日3つ目に覚えたいのは12節の御言葉です。これもご一緒に声に出して読みたいと思います。12節3、はい、それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。私たちがイエス様の救いに預かり天国を受け継ぐものとなったということ、このことは私たちが神の栄光を褒めたたえるためなんだとパウロは言っているわけです。第2版の聖書の方は神の栄光を褒めたたえるものとなるためだっていうふうに書かれていますね。第2版の訳の方が私は原文に近いかなと思っていますけども、これどういうことを言ってますか。何をこの御言葉は私たちに教えているでしょうか。私たちが救われたのはそれは神の栄光を褒めたたえるためだ、あるいは神の栄光を褒めたたえるものとなるためだと聖書は言っているんです。つまりイエス様の救いの目的は何かということがここに記されているわけです。いいですか。私たちは何のために救われたのか、イエス様は何のために私たちを救ってくださったのかということをこの御言葉、純粋の御言葉は明確に教えています。私たちって何のために救われたんですか。それは神様が褒めたたえられるために 私たちは救われたんです。信仰っていうのは自分のためではないってことです。この救いは神様の栄光が表されるためなんだということを聖書は教えているということです。簡単に言いますとこういうことですね。僕17歳の時にイエス様を信じたんですけども、それからもう25年ぐらい経ちますけども、まあ、今牧師させていただいています。いろんなことがあったわけですけども、私がこのようにして救われてクリスチャンとして歩んでいるのは、お、横谷すごいな、あの牧師素晴らしい牧師だなと、僕が崇められるために私が救われたのではないんだということです。横谷先生すごい優しいとかね、横谷先生メッセージ素晴らしいとかね、横谷先生がした功績ってすごい偉大だとかね、そういうふうに横谷の栄光が崇められるために私は救われたのではないんだということです。皆さんに置き換えてくださいね。私が救われたのは、それはあんな横谷のようなやつを通して神様が素晴らしいことをしたやつ、あんな横谷のような情けない人間を通して神様を用いてすごいことをしている神様ってすごいなって、神様が崇められるために私は救われたんだということですね。いいですか。これがここで言っている言葉の意味です。私たちクリスチャンは私たち自身が崇められ尊ばれるために救われているのではないということです。私たちを通して神様が素晴らしい、あの人をあんな風に変える神様が素晴らしいとかね、あんな根性のない人間をあんなにもこう豊かに用いる神様ってなんとすごい方かとか、あんなに悪どい性格だったあの人を本当に救いに導いた神様ってなんと忍耐深いお方なんだろうかと、神様が崇められること、私たちを通してね、神様が褒め称えられること、それが救いの目的であるということです。ですから私たちが神様を信じて救われて何年経ってもなお自分の栄光を求めているとするならば、その人はちょっと考え直した方がいいですね。自分は本当に救われているかどうか、自分は本当に信仰を理解しているだろうか。でも私たち肉の性質はあるんですよね。自分を自慢したいって、僕もこうやって講談で話してますけど、今日の先生のメッセージ良かったですって言われたいっていうね、そういう自慢の栄光を表したいっていう、そういう罪の性質っていうのはクリスチャンになってからもなお持ってるので、いつもそこには戦いがあるわけですけども、でも今日聖書から神様御言葉を通してもう一度考えを改めたいんです。私たちは自分が崇められるため、ああ横谷っていう牧師素晴らしいとか、あの兄弟は本当にいい働きしたとか、そういう自分が崇められるために自分の栄光が表されるために召されたんじゃなくて、私のようなものを通して神様がこんな素晴らしいことをしてくれたんだと、ただ栄光を神様に返す、そのために救われたんだっていうこと、ね、宣教っていうことはつまりそういうことですよね。宣教というのは私のうちに成してくださった神様の恵みを伝えることですよね。私たちはそのように召されているということです。もともと人間というのは神様の栄光を表すために作られたわけですけども、そして罪がそこに入ったので、神様の栄光よりも自分の栄光っていうふうに人間が変わってしまったわけです。でもキリストによって、私たちが救われたのはそこからもう一度元々の神様の目的、すなわち私たちを通して神様の栄光が表される、前田兄弟を通して、ああ神様って素晴らしいことだって、優子さんを通して、ああ神様って素晴らしい方だなって思ってもらうために、私たちは先に救われて今歩んでるんだということ、ぜひ思い出して歩んでほしいと思います。最後もう一つだけお話しして終わります。今日の聖書の箇所から私自身が一番この教えられた、慰められたことなんですけども、 今日の聖書の箇所を皆さん読んでみていかがでしたか？ちょっとね、分かりにくいところもありますし、まあ分かりやすいところもあるわけですけども、今日の聖書の箇所を今の自分の生活にですね、ぜひ適用して、考えてほしいんですね。で、僕は何回も何回もこの箇所を読んでですね、思い巡らしていく中で思ったことなんですけど、もういつも言いますけど、パウロってこの時どういう状況にあったかっていうことを思い出してほしいんです。で、最初に言いましたように、彼はローマの牢屋に入れられてたわけですよ。無実の罪でエルサレムに帰った時に捕まってしまってですね、そしてローマ帝国のその兵隊たちに、まあ捕まった、まあそれによって命が助かったわけです。ローマ兵に捕まらなければユダヤ人に殺されかけるところでしたから、それで助かったわけですが、でもその不法な裁判で訴えがなされてですね、でも彼はカイザルに上訴します。でエルサレムからこのローマに移送されて、そしてローマでこのつながれている。だからもう前のように自由に伝道旅行をすることできないし、本当に不自由ですね。このペソビトの手紙の最後、6章の20節にはこう書いてますね。私は鎖につながれていて、福音のための大使の役割を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってくださいって言ってるわけで、実際に鎖につながれてたかどうか分かりませんけども、まあ、つながれてたんだと思いますが、要は自由を奪われてたわけですよ。いいですか？パウロはこの手紙をどういう状況で書いてるか、それは決して幸せな状況で書いてたんじゃないんだということです。むしろ人生において過酷な状況、悪い状況、まあ、最悪と思えるような状況の中でパウロはこの言葉を語っているんだということですね。ここに僕は今回一番教えられたんですけども、パウロの素晴らしい信仰だなって思ったんですね。いいですか？目に見えるところは彼は牢屋の中なんです。自由を奪われてるんです。そして実際この数年後には彼は死刑になって死んでいくわけですね。目に見えるところはそういう状況なんです。でも彼が告白していることは何か、それはこの方によって私たちは御国を受け継ぐものとなったんだって言ってるんです。そして神様を褒めたたえてるんですよ。今日の歌詞だけじゃないですけどね、ずっと3節から14節まで神への称栄があるわけですけども、目に見えるところはものすごく悲惨な状況に今あるんだけれども、でも彼は天の御国をそこから仰いでいるんです。そして神様はなんと素晴らしいお方かと賛美するにはおれないということをエペソの人たちに伝えようとしているわけです。私たちもね、皆さんそれぞれがこのタイの地にいろんな事情で来てですね、そしていろんなところを通っていると思います。いろいろ辛いところも登壇されている人もおると思うんですね。心配なこと、不安なこと、苦しいこと、こんなこと嫌だなって思うこともあると思います。祈っても祈ってもなかなか自分の思うようには状況が良くなっていかなくて、行き詰まりを覚えること、つまずくこと、落ち込むこと、たくさんあると思うんです。それは健康のことかもしれないし、あるいは仕事のことかもしれないし、家族のことかもしれませんし、人それぞれ違うと思うんですね。でも今日神様が聖書を通して私たちに語っているのは、このパウロの信仰を見なさいということ。目に見える現実がいかようであっても、彼は天国を見上げて神を褒めたたえるわけです。同じようにあなたも今あなたが抱えている状況がいかようであっても、神様必ず助けてくださる、神様必ず一緒にいてくださる、神様必ず今なんでこんな苦しいのかわからないけれども、でもきっとこのことも神様は良い素晴らしいものに 用いてくださるに違いないっていう、そう信じる信仰ですね。それをこのパウロのように私たちにも持つようにと今日神様語っておられる。僕はそんな風にこの聖書の箇所を今回ね学んでいく中で、まあ語られたわけです。そして皆さんにも今日主は語っておられると思います。皆さんが今抱えているその状況、私全員ね逐一詳しくわからないし牧師に今言えないで悩んでいる方もおられるかもしれません。でも神様はその苦しみやその困難をご存知です。そしてその神様が言われます、私を信じなさいって。いつも言いますけども、私たちは現実によって信仰が揺り動かされやすいんですね。祈っても神様を信じているのに一向に物事がうまくいかないと、お前神様どうになるかとか、もう祈ってもしょうがないなとか、神様の愛とか全能とかそういうのを疑い始めるわけですけども、信仰とはそうではないんですね。信仰は現実を克服するんです。パウロは現実はものすごく悲惨だったけど、信仰がその現実を克服して神を称えている。私は御国を受け継ぐものとされたんだ、そしてそれは神様が生まれる前から決めてくれたことなんだって、神様の恵みを語るわけですよね。私たちどうでしょうか。現実が私たちの信仰を克服してやることはないでしょうか。そうじゃなくて信仰によって現実を克服する歩みをしていきたいんです。今見えるところはこうであっても、私たちは信仰によって歩んでいきたいんです。目に見えるところはこうであっても、でも神様が一緒にいるから、神様きっと助けてくださる、神様きっと解決を与えてくださるって、そう信じて歩んでいく、これが信仰者の歩みであるということを今日ファンの姿からね、もう一度覚えたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、パウロを通しあなたご自身の本当に深い愛と、またご計画、そして御国を継がせてくださるというその恵みを教えてくださり感謝します。ともすると目に見える現実に本当に振り回されて、あなたへの信仰を失い、あるいはこの地上のことだけを考えて天の御国に預かるものとなった恵みを忘れがちのこの者です、たちですけども、主をどうぞ憐れんでください。そしてパウロがいかなる状況にあっても見えるところに寄らないで、本当に信仰によって歩んでいるその姿を、より私たちもこのタイの本当にいろんな苦しみや過酷な経験を通される中で、神様あなたを本当に見上げていくことができるように、そしてパウロがこうして告白しているように、私たちもまた神様あなたを本当にどんな状況にあっても仰ぎ見て、神様に栄光を期す歩みへと私たちが歩んでいくことができるように、私たちに本当に信仰を与えてください。本当に風が吹くと吹き消されるような弱い信仰です。嵐が起こると主よなぜ寝ているのですか、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですかと、本当にイエス様が一緒にいるのにもかかわらず疑い恐れて怯えてしまうような、本当に目に見えるところに本当に流されやすい不信仰なものを、神様憐れんでください。そして神様パウロのような本当に現実を信仰によって克服していく、そのような信仰者へと私たちを変えていってください。今日ここに集ったお一人お一人に神様への深い信仰をどうか蓄え養っていってくださるように、イエス様の御名によって信じて祈ります。アーメン。